よし、
しゃべくりラジオキッズ。
先生に来ていただくのが5年ぶりだっていうのはちょっとなんかそういう気がしないんですけれども、皆様ご存知のように甲府市富士見内科クリニック院長の在宅ホスピス医の内藤泉先生なんですが、いやあれかな、半年前にやっぱりテレビでね、情熱大陸で見たっていうインパクトが強かったから、なんかついこの間お目にかかったような気もするんですが、さあしおちゃんご紹介ください。
はい、では内藤泉先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
今外からっていうか遠隔放送してますが、はい、マスクがもうビシッと全面ですね。
ねえ、そういう時代になりました。
本当ですね。
梶原さんはかけてないんですか。
あ、すみません。あ、どうなんですか。私この部屋に一人でね、
はい、
あの東京の銀座の支局に一人でいるんですが、スタジオもこう区切られてるんですが、こういう時もした方がいいもんですか。
まあ癖としてやっといた方がいいかもしれない。
癖として。
そうすると隙を狙って外しちゃうんで、人間が。
本当ですよ。パンと家を出るときに、
はい、
あのしないで途中で気がついて引き返すってことがありますね。
そうなんです。なんかこう息苦しいとか面倒くさいなっていうのがもう日常になるように、あ、してないと不安みたいな。
あ、はい、そのくらいまでしないとしっかり守ることはできないってことですかね、はい。
まあ、自分へのしつけですね。
自分へのしつけ、もうね、はい、先生はいい言葉いっぱい出てくるんで、
とんでもないです。
メモして、自分へのしつけですけどメモ取って、はい、じゃあしおちゃんちょっと簡単に先生を、
はい、プロフィールご紹介いたします。内藤泉先生、1956年の生まれです。山梨県市川三郷町旧六郷町のご出身です。1981年3月、福島県立医大卒業後、東京女子医大内科などに勤務されました。86年からイギリスのホスピスで研修を受けます。1995年に富士内科クリニック開業です。大正大学客員教授、ホスピス在宅ケア研究会山梨代表、内閣府羽ばたく女性人材バンクメンバー登録山梨大使任命。主な著書に死ぬ時に後悔しない生き方がございます。
はい、
はい、
ありがとうございます。
しみじみこれを、まあ、読む季節としては非常に適切だなと思って拝読いたしました。
ありがとうございます。
で今こういう時期になりまして、
はい、
まあ、先生も、まあ、世の中全体がこんなに一斉に全員がマスクして歩く光景は、先生も長いその医療生活といいますかね、医師としての生活をなすってますが、あまりないですか。
いや、全くないですね。
全くなかったですかね、
はい。まあ、世界中 なかったんじゃないですかね、皆さん記憶にある限り。
そうですね、
世界でこう本当に時間差でバーッとこう広がりましたので、
ええ、
こういうふうに世界中の方々がもう本当に国も性別も年齢も貧富の差もなく、あのこういう状況になるっていうのはやっぱりあの今初めてのことじゃないですかね。
そうでしょうね、今もう慌ただしく対応するというか、まあ、もう、対応するのにもう大あらわ、まあ、我々も本当どうでもいい人間も含めてですね、どうしたらいいんだろうって、こういう渦中にありますからあれですが、これを俯瞰して歴史の流れの中で見るとすごい時期でしょうね、はい。
そうですね、めったに体験できないあの真っ只中に私たちがいるっていう感じですね。
そうですね、はい、しかも先が見えるか見えないか、うん、とにかくまあ自粛してステイホームするしかどうもないんですか。
あの先日やっぱり特集でウイルスの一番最先端研究なさってる先生がやはり情熱大陸出ておっしゃってましたけど、
はい、
あの研究とかいろんな発見は進んでいると、この100年、それなのに予防は人と接しないってことしかないってつぶやいてました。人と触れない、
そうですか、
やっぱそれに徹するしかないってその先生もおっしゃって、あ、そうだなって改めて思いました。でもすごく辛いことですね。
辛いことですね。
なんか人間の一番大事な尊厳を奪われるというか、我慢しなきゃならないっていうか、本当にあの皆さんお辛いし、私たちもとっても辛いです。
そうですね、なるべく人と人が出会って、そして言葉を交わし、
ね、
というこのコミュニケーションが最も人間的な営みである、大事だって言われ続けてきたのが一気にそれダメって。
そうなんです、否定ですからね。否定というか、 今一応期間限定ではあるとは思いたいんですが、それでまあこのラジオっていうのが、ご存知のように私永六輔さん の弟子なので、A さんはずっと本当にギリギリまでラジオ頑張っていらっしゃいました。
そうでしたね。
ラジオ私も大好きで、ラジオのこの電波っていうのは本当に救いなんだと思います、今も。テレビでこう画面でわーっと来ると本当に目が奪われてしまって、すごく心も揺れちゃうんですよ、怖くて、
はい、
でもこのラジオをこう聞くっていうのは、人いろんな方々にとってすごく救いだな。特に山梨は皆さん畑に出たり、今はもう何があってもウィズコロナで、コロナとともにいる時代でも、もう季節は待ってくれないので、適化したりいろんな消毒したりっていうのを皆さんすごく畑に出てらっしゃるんです、今。
その畑の、先ほどの、もうそんな話を伺いました。
そうなんです、だからそのいろんな果樹の木々にラジオをぶら下げて、梶原さんの声や皆さんの声を聞いてるんですよ、いろんな地域で。だから本当に後からね、いろんな方が、先生ラジオでよかったよって、この前もですね、本当にいろんな声をいただきました。
そうですか、
梶原さんの声本当に救いになってるんですよ、皆さんの。
もうそう言われるとここから逃げちゃうかなと思う。
そんなことないです
いやでも先生は今も、診療を、訪問も含めなすってるんですよね。
はい、してます。
どうですか、これまでとは。いろんなことで、私もいろいろね、お医者さんに通ったりすることがあるんですけども、
はい、
病院に行ったりお医者さんに行くってこと自体がはばかられるというような気持ちになるんですね。
そうですね、すごくお医者さんに会うってことが大事な場面もあるんですね、コミュニケーション取って、はい、ただもし安定していたり、お薬がもう変わらなかったり、自分の状況が変わらなければ、はい、今の現状としたら先生に確認を取ってお薬だけいただくとか、
はい、
血液検査もあと2月後でいいかなとか、そんなふうな今時期ではあります。
はい、先生はそれを推奨されるってことですか。
もちろんですね、もうリスク管理で、私たち の診療所は小さなところですが、それでもコロナの感染がゼロじゃないんですね、もしいらっしゃる可能性としたら。どんなに気をつけても無症候性って方がいらっしゃるから、
はい、
だからそれを守らなきゃいけないので、もう最初の1ヶ月はですね、本当にみんな動揺しながら、もうその防御というか感染予防というか消毒というか、一から学び直してやりました。それで私のところは割合皆さんこう心の悩みとか、がんになって困ったとか、家族のどうしたらいいかとかっていうのは相談も多かったんですね。
はい、
ですからどちらかというとこうサロン風な来てほっとしたとか、ちょっとカフェみたいだなとか、ちょっと雑誌があったり、時にはお茶を一緒に飲んだりとか、本読んだりとか、お花待ってとか、そういう雰囲気があったんですよ。今回一切そういうものを排除しました。本当に寂しいです。雑誌もない、新聞もない、お花も片付ける、だんだん。
そうですね、
でただ壁に飾った患者さんが描いてくださった絵とか、そういうのはお願いをして飾ってありますけど、なんかそういうものを本当に排除して犠牲にして、今のこの感染を本当にちょっとでも減らすっていうことに、医療従事者、福祉の方もそうですけど、すごく心を砕いてらっしゃるなと思います。
そうですね、はい、でも本当にちょっとした病気は先生の顔見ればふーっと回遊するようなことってありますでしょ。
ありますね、
これまでの事件は、
ちょっと走りながら来て、あーって言って走りながら帰るとかね、患者さんが、あ、先生の顔見たからこれで安心とか、そういうこともあります。
そうですよね、そこに先生がいてくれるってことがどんだけ心の支えになるか、それから先生の顔を見て、薬をいただくのは、別として、
はい、
もう顔を見ただけでちょっと元気になるってことは大いにあることですよね。
あります。そうで、画面で見るってやっぱり違いますもんね全然。で、私はなんかずっと推奨してきて、なるべくそういう最先端の機械には近づかないようにして、本当に遅れた、なんていうのかな、命はそばに行って、 抱きしめたり声かけたりギュッとしなきゃ分かんないってことをずっと推奨してきたんですよ、だからそれがなかなかもう今しづらい、すごく辛いですね。
本当ですね、なんかオンライン診療なんて言葉も最近は言われるようになりましたね。
そうなんですね。だからお薬の必要な方にはそれもせざるを得ないというか、だからそこももう今は全く否定はできなくって、利用できる方はどうぞ利用してくださいっていう、もう A 六輔さんも携帯もほとんど使わない方だったじゃないですか、で私もそうですよねだって仲間だったんですが、今私が巣鴨にある大正大学の、お坊さんの大学院生に、臨床宗教師って言って新たな分野に挑戦する子たちに年間30回講義してきたんです、忙しい中を縫って、でそれでその子たちに命はこうだよとか私の動画とかいろんな資料を与えたりして、ただやっぱり見てないんですよ若い子たちが命の瀬戸際を。だからどんなに言葉を尽くしても通じてんのかなってそういう時もあったんです。ただ、私は伝えるってことに希望を持ってその子たちに教えてきました、で今年どうするかです、その生徒に。で私はもう行ってないですよねしばらく東京にね。
そうでしょう ね、それは難しい。
でそうしましたら各大学頑張って今オンライン授業っていうのに雪崩のようになってるんですよ、オンライン授業つまり今見ている梶原さんと私が画面で見ているようなことをするわけですよ、皆さん、でそれで命の話が通じるかなっていう、その直接話してもあれ通じてんのかなこの子たちにって話を、こういう画面通じていろんなテクノロジー使って、ですごく悩みましたけど、大学の方は各地でそういうことを試みているので、そういうところから一番遠いところにいるってことを半ば自慢していたような私が、一番の底の中にまたもう本当に放り込まれて、私がっていうのを今ね再挑戦してるんですよ、デジタルの世界に。
ちょっとしたジレンマがありますもんね。
あります。でも電脳に遠いところにいたのに、なんかそれを利用しないと遠いところにいる子たちに声も通じないというか、
そうですね、
だから山梨大学での授業もそれでやります。看護学校の生徒たちにね、でも看護師さんになる人たちが実習が制限されたりしたら本当にどうなるんだろうって心配したりします。
もう第一線で今ね看護師さんも大変な思いでね仕事に没頭して、お医者様もそうですけれども、そういう人にオンラインだけで、どうぞ看護師さんあなた OK ですって、でも実際の現場ではオンラインでできませんからね、生身の人間、
ケアっていうのは手を触れるってことなので、画面である程度画面で判断しながらやっているところもありますけど、やっぱり人と人がやっぱりなるべく近寄って接触しなきゃならないので、
そうですね、
本当に辛いところですね。
人と人がね接触する、関わる、ことを今濃厚接触として非常にこうネガティブな言い方をされてしまいますけど、こりゃ例えば先生は訪問診療をなすってますが、
はい、
その、言い方どうなんですか、ターミナルケアといいますか末期というか、そういうことは良くないのかな、いろいろね、
重い方もいました、こんな最中にお家での看取りもありました。そうですね、孫さんたちもお集まりになれて、もう病院に入院したり施設だったら最後もう面会謝絶になっちゃってるじゃないですか今は、外部の人入れないと、だから良かったねって、もうみんな本当に良かったねって言葉で頑張れましたね。で、往診した時に落ち着いてる方だと私たちがお家の中に入るってこともちょっと躊躇するんですよ、お互いに。私たちもリスクゼロじゃないから、いろんな人に触れていて、だから昭和のお母さんみたいな割烹みたいな予防着っていうのを着て、そのうちの近く行ったらね、それでそこのおじいちゃんに、おじいちゃん中に入らず今日は天気もいいから沿岸に出てきますかなんて言うと、そうするなんて言ってその方が出てきて、日向ぼっこみたいに沿岸でその方が座って、で私たちがそこでちょっと診療するとか、ちょっと外から見ると俯瞰的に見ると面白いなみたいな場面もあります。
いやなんかこう外から見るとなんか和やかで穏やかでね、ほのぼのとしてね、いい時を過ごしてるなっていうふうに見えますが、相当シリアスな状況ではあるわけですよね。
それでこの前私がスーパーとかたまに行きますとね、やっぱり今プロテクションみたいなのが貼ってあって、透明なね、 でそこに、はい、あの紙が貼ってあったんですよ。あなた方のために私たちは 話をしませんって書いてあった。喋りませんと、であなたたちも喋らないでくださいみたいな、
ええ、
ね、それ見た時ドキッとしたのはもう本当に大事なことなんだけど、このコロナがいつかこう収束する後、私たちこういうことを慣れちゃうと副作用がすごく来るんじゃないかなって。
いや、
もうコミュニケーション取らないで済みますよね、ある意味ね。
いや確かに、もうなんか喋ろうとするとネットで送ってくださいっていうふうに言われそうですね。
目の前の人から多分メールが来ますよ、手元に。 あなたたちのために唾が飛ばないように、もちろんマスクはしてても、はい、あなたたちのために喋りませんって普通のところに書いてあって、売り場に。でそれ見た時に、あそうか、でもこれに慣れちゃうと私たち人間を持っている本当に大切なところがどんどん削られちゃうな。もう今は仕方ないけど、それで私も非常に冗談というかユーマをあの大好きなので、だったら、あの患者さんであの手話をなさる方とか耳の不自由な方とかいらっしゃるので、あのいらっしゃると教えてくれるんです、私に手話を。そうするとありがとうっていうのはお相撲さんみたいにこうね、手をトントントンってこう叩いたりとか、こうやってまたねとか、もうこうなったら簡単な手話を教わろうじゃないかみたいな、口切っちゃいけないんなら。だからありがとうって言った時に微笑むとか、お互いに、あとこうやってごっさんですみたいなことするとか、それしちゃいけないですかって私は思いました。そういうふうにしてかすかに残った私たちの能力を使っとかないと、人と人とが交流するっていう、私たちが何千年もかけて得たこれを破壊されちゃうかなっていう。
いやそれはありますね。もう今本当に非言語コミュニケーション主体の時代になってきましたね。言語は嫌がるというか、言葉でいちいち言うと、もうそれだけでも年寄りはうざったいっていうふうに言われる。
そうなんですよ。だったらもうボディーラングイッチ、微笑みとか、ね、あのまたねとか手振るとか、またねとかありがとうとか、それ私はしたいなって。けど一人でやってるとやっぱり目立ちますからね。
まあそうですね、
皆さんやっていただきたいなって。
いや、あの政治家の記者会見、まあ、政治家に限らず記者会見などで、あの手話通訳の方が大活躍してますけども、皆さんは あれだけ見るとこの人たちはマスクしないですね。マスク、口の動きっていうのはとてもこう相手に通じさせるために重要なポイントですから、はい、マスクしないんですね。
そうですね、口を読むという方法もあるので、口の形を、それで相手の言葉を分かるっていう、そういう方法もあるので、両方ないとやっぱりできないんじゃないですかね。
そうですね。でもそういうあれ見ても、あ、でもみんながマスクしてる中で手話通訳の方頑張って、でもリスク背負ってんのかなとかね、ちょっとそういうふうにも思ったりしますが、そうですね、あれが会話にこう非常にこう一般の会話でもあまりこう口で喋って唾を飛ばすということが、とてもいけないことだということは、究極にはそういうことになるかもわかんないですね。
そうですね、突き詰めるとね、
突き詰めるとね、
なんか本当にこの2ヶ月ぐらいで世界中の人の在り方が嵐の後みたい、嵐がまだ吹いているという。
いや本当ですね、はい、若者よ旅へ出ろなんてことをかつては言いましたけども、はい、若者よ家に留まれですからね。
そうなんですね、
外へ出るな、若者に限らず、まあ、あのようやく仕事を終えてね、一段落して、さあじゃあこれから妻と一緒にちょっと旅行でもっていう方まで、なんかいけない空気に なっちゃ、今はそうですが、今は仕方がないですが、はいはい、この先もそういうためらいみたいなものあるか分かりませんね。
ただ私がなんかちょっと子どもたちと電話とかね、いろんなので話したら、すごい若者偉いなと思ったのは、その友達の友達がもうこの4月からこれしようとか決めてたわけですよ、引っ越しするとか。
はい、
そしたら親だったらもうやめなさいって言うじゃないですか、そんな、親元離れて引っ越すとか、新生活とか、はいはい、そしたらそれをやめて、あのコロナが収束してから、終わってからってお母さん言うけども、いつ終わるかわからない、ね、これが本当にもう完全に安全で海外にも行っていいっていうのは数年とか10年かかるかもしれない、それはわからない、はい、だから、アフターコロナ、コロナの後じゃなくってウィズコロナ、コロナとともに僕たちは生きなきゃならないかもしれない、ある期間ね。そしたら今やりたいってことはやるって言ったんですって、はい、これすんならする、新生活始める、親から離れる、そしたらその親御さんも偉くて、よしよし頑張れって言うと出したそうなんですよ、旅に。
あ、そうですか。
だからそのウィズコロナっていうことを新しいそのこの今を生きる私たちがどっかで持っていないと、終わりますよ終わりますよ今我慢しましょうって言葉だけじゃなくって、ひょっとするとこれがちょっとずつ長引くかもしれない、第二の波が来たり第三の波が来たり、そういう時にウィズコロナ、どこかでコロナっていうのがインパクトが少なくなる、その時は10年後かもしれない。だからウィズコロナ、コロナと共に生きる中で自分が今しなきゃなんないことを選ぶ人たちも応援したいなって思いました。その若者偉いなって思ったんです、親御さんも。
いや本当そうですね、
止めちゃいますよね、行くなとか、お口にいろとか、
今国はと言いましょうかね、はい、一般的にはそのゴールデンウィーク明けの5月6日まで我慢してくださいという言い方してますけれども、
はい、
でじゃあ本当に機械的にゴールデンウィークが過ぎたらピャーンとこの感染の数字が明らかに下がって、でああオリンピックなんか延期しなきゃよかったっていうことになるのかって言ったら、そんなことは全くないですからね。
ないですね、
ないですね、
はい、
で昨日なんかアッコにお任せに出てたその感染症の専門家の先生が、
はい、
ところで来年の2021年のオリンピックってのはあるんですかって言ったら 0.0000% です、ないと、ありえないと。でこの感染症の学者の中でできると思ってる人はほぼいないんじゃないでしょうかって言ってましたね。
うん、まあ現実的にはそうでしょうね。
やっぱり諸外国がまだまだこれから追っかけるように、その、まあ、アフリカや中南米やどんどん今ぐわーっとこう数字が増えてる状況で、これが完全収束ってのは極めて難しい。だからといって諦めるんだってことじゃないんですけどね、やるだけのことはできるだけのことは全部やった方がいいんですが、はいはい、そこも考えとかないと、ウィズコロナウイルスでないとアフターばっか考えると、アフターは本当にいつになるか分かんないですね、うん、
そのアフターの捉え方によってすごくね絶望しちゃったりがっかりしたりってこともあるので、ああ連休明けだと思ってたらまたなんか新しい課題ができたり、だから、私たちこの時代に生まれてこれを体験しているってことを受け入れて、
はい、
やはりウィズコロナでこれでどうやってこれが収束するときにみんながバラバラになっちゃったりっていうんじゃなくって、もう一つ新しい時代を作るっていうことをやっぱり思っていないと、
はい、
私たち絶望しかないと思うんですよ。
そうですね、
だからこれ何かの意味がある、きっと意味があるよっていうことを大人が子供に、辛いけど、うん、私たちがこれみんなで耐えてるから、何々ちゃん一人じゃないから、先生も校長先生も隣のあの子もみんなそうだから、だからこれが終わった時にきっとこれは10年とか経ってあなたが大人になったら、あれは意味があったね、いい世界になったもんねとか、
うん、
うん、これが起きる前よりは人間が良くなったねとか、
はい、
そういう風になってほしいなって私思いますね。
本当ですね、これまでのその物差しで物を測ると本当にもう辛いけども、うん、別のこう、測りでもって生きていかないといけないんでしょうね。
もうそれを今作りながら、で私でさえその電脳というか苦手なところに自ら入って新しい発信の仕方、それで今日本当に山田翔祖さんに呼んでいただいてラジオを通じて皆さんに、野良にいる人、いろんなところにいる方にこうやって声を梶谷さんと一緒に届けさせてもらうっていうのは本当に嬉しいんですよ。もう閉じこもってたら何にも伝わりませんもん。
本当ですね。
で、本当にこんな何ていうのかな、もうがんの告知を受けたり終末期になったりいろんな時の人たちのそばにいた私が、こうやって今 100% 私たち安全じゃないじゃないですか、もしかかったら8割の人は軽症で済むと言っても、ある割合の人は重症になる可能性がある、そうすると皆さん非常に怖いです、はい、その怖いっていうのを今みんなが味わっているっていう、これをどこかで、いつかね、将来みんなの糧になればいいなと思いますね。
いや本当そうですね、
はい、
ようやく今医療関係者の人は大変努力をなすってるんだってことが、目に見えて、看護師さん大変、医療従事者のお医者様大変っていう認識は 相当高まってると思いますけれども、はい、その一方でお医者様自身がマスクが足んないとか、その防護服というんですかね、
はい、
検査の時に着たり、まあ、手術の時に着たりっていう、お医者さんがそれ持ってねえのってのはびっくりですね。
まあね、びっくりする状況が、いろんなメディアから流れてきますね。皆さんね、本当に困ってるとか。
本当ですね。
もう相当なギリギリの努力で頑張ってらっしゃる方たちの声がね、届くと本当に胸に痛いですね。
本当ですね。まあいろんなことでもう時代が完璧に変わったっていう、ポストコロナか、そのビフォーコロナなのか、もうこれで世の中真っ二つに分かれるって、歴史がここで変わったんですね。
変わったと思います。でその中に私たちがいるので、これはやっぱりなんかどこかで希望につなげなきゃっていう大人の責任として、
はい、
思ってます。
で、
まあ、私もいろんな方と交流する中で、幸せに生きるにはどうするかなんて生意気なことを言ってたんですが、寝る前にね5つ、今日これが嬉しかったってことを思い描いて、できればマメな人は日記に書いて寝てくださいってことを唱えたことがあるんですよ、
はい、
そうしたらそれを一生懸命やってた方がいて、そしてお母さんを無事に自宅で看取ったんです、去年。
あ、
ですごいお母さん大好きな娘さんだったから、大丈夫ですかって聞いたら、だって先生のその5つを私1年やってるうちにすごくポジティブな自分になって、そして母をこうやってみんなに手伝ってもらって見とれたってことも大変宝物に思えたので大丈夫です、そうおっしゃってくれて5つ。だから今の時代に、例えば梶原さんとかね、皆さんが寝る前に5つ思い出せますかっていう、いちごの、パフェを作ったとか何でもいいんですよ、
は
い、
おーほーほ
ー、ね、それで今日はこうやって誰とかさんとマスク越しだけど話せたとか、
はい、
何でもいいんで5つ。それ最初5つ難しいんですけど、そうするとだんだん5つ以上思い出せるようになると、なんかその暗い、今日も終わったんじゃなくて、今日楽しかったっていう中で締めくくりになってもらいたい。
本当ね、はい、悪いことを数え上げればもう次々また出てきますけれども、
はい、
そんな中でいいところを一生懸命探して5つっていうことは、その間にいろんないいイメージも出てくるってことですもんね。
それ毎日やるんです、自分へのしつけとして。
しつけですね。
しつけなんです。しつけってことはなんかちょっとネガティブな感じがするんですけど、自分へのトレーニングっていうか、
そうですね、それは、まあ、大人だけのことじゃなくて子供も一緒に、まあね、休む時は絵日記書いたり何々しますけれども、
そうなんですね、
そういう中でちょっとこう親も一緒にそんなことを話し合うのも大事ですね。
そう思いますね。今、みんなカリカリイライラしてますから。
そうですね。さあ、じゃあここで一旦コマーシャル挟みまして、内藤泉先生のお話をさらに伺います。